おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。8年間温めていたアイデアを AI で実現したという話題です。8年ってかなり長いですよね。
これはですね、 SQLite というスマホやパソコンに内蔵されているデータベースのツールを作った話なんです。8年間作りたいと思いながら時間がなくて手をつけられなかったものを AI の力を借りて3ヶ月でリリースしたというものですね。
わあ、それは知りませんでした。3ヶ月でできちゃったんですか？でも夜や週末だけで作ったって書いてありましたけど、それって相当ハードじゃないですか？
合計250時間くらいかかっているので決して楽ではないんですよ。ただ AI がコードを書く部分をかなり手伝ってくれるんで、一人でも本格的なものが作れるようになっているんです。これまでチームじゃないと無理と思われていた領域に個人が踏み込める時代になってきてるってことですね。
ほう、面白いですね。 SQLite ってそんなに使われているのにツールが整ってなかったというのも意外ですね。
そこがまさにこの話のポイントなんですが、すごく重要なのに誰かがやるだろうと放置されてきた領域って実はたくさんあるんですよ。AI を使えばそういうニッチなところに個人が挑戦しやすくなる。 OSS、 つまりオープンソースの開発の裾野が広がっていくんですね。
続いてのニュースです。 LM スタジオの新しいバージョンが出たみたいですね。
これはですね、バージョン 0.4.0 から LMS CLI っていうコマンドライン操作の仕組みが使えるようになったんです。これまでは画面をクリックして操作する GUI が前提だったのが、コマンドだけで動かせるようになりましたね。
え？それって何が嬉しいんですか？画面で操作できれば良くないですか？
スクリプトや自動化ツールと組み合わせやすくなるんですよ。例えば、毎朝自動でモデルを起動して処理を走らせるみたいな使い方が、コマンド一行でできるようになるイメージですね。
ああ。そういうことなんですね。で、Gemma 4っていうのも出てきましたけど、これはどういうものなんですか？
Google が公開しているオープンな AI モデルです。クラウドではなくて、自分のパソコン上でローカルに動かせるのがポイントで、LM Studio 0.4.0 と組み合わせることで、MacOS 上でも動作確認ができるようになっているんです。
わあ、それは知りませんでした。自分のパソコンで動かせると、プライバシー面でも安心ですね。クロードコードとの連携もできるとのことですが、それはどういう使い方なんですか？
クロードコードはコーディングを支援してくれるツールなんですけど、それをローカルで動いているモデルと組み合わせて使える構成が紹介されているんです。クラウドの API に頼らなくてもいいので、コスト面でも選択肢が広がるんですよ。個人の開発者から企業まで、使い方の幅がすごく広がってきていますね。
さて、お次はちょっと珍しい言語の話題ですね。リゼットというプログラミング言語、気になっています。
ざっくり言うと、一言で言うと、ラストの文法を Go のランタイムで動かすという発想の言語なんです。Go という二つの言語のいいとこ取りを目指しているんですよ。
二つの言語を合体させるんですか？それって技術的にどういうことなんですか？
Rust は型の安全性と表現力が強みなんですが、扱いが難しいんです。一方で Go はランタイム、つまり実行環境がシンプルで使いやすい。リセットはそのどちらも手に入れようとしている試みですね。
ほう、なるほどですね。具体的にどんな機能が入っているんですか？
代数的データ型とパターンマッチングというラストらしい機能が入っています。あと、 デフォルト不変といって、変数の値を勝手に書き換えられない設計になっているので、バグが起きにくいんですよ。
え？それは安全そうですね。今すぐ使えるものなんですか？
カーゴインストール、リセット。カーゴインストール、リセットというコマンド一行で試せるんです。ただ、本番のプロジェクトに使うにはまだ早い段階ですね。型システムや言語設計に興味があるエンジニアが動向を追うのにちょうどいいタイミングですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらの話題からですね。Google が AI Edge Gallery というアプリを App Store で公開したというニュースです。名前からしてちょっとワクワクしますけど、これはどんなアプリなんですか？
簡単に言うと、スマホの中だけで AI を動かせるアプリなんです。普通の AI ってクラウド、つまりインターネットの向こう側のサーバーで処理していますよね。このアプリはそれをスマホの中だけで完結させちゃうんです。
それは知りませんでした。ネットにつながなくても AI が使えるってことですか？プライバシー的にも安心できそうですね。
まさにそこなんですよ。Edge AI、つまり端末上で AI を処理する仕組みだと、データが外に出ないので、プライバシー面での安心感があります。それから、レイテンシー、つまり通信の遅延がなくなるので、反応がすごく速くなるんです。
速さとプライバシーが両方取れるんですね。Google がこの分野に力を入れているのって何か理由があるんですか？
クラウドに頼らない AI への注目が業界全体で高まっているんです。モバイル向けの軽量な AI モデルを広めることで、スマホアプリの作り方そのものが変わる可能性もあります。興味がある方は App Store で実際に試してみると、感触がつかめると思いますよ。さて、ここからは、小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい。今日もいい話題がありそうですね。早速ですが、こちらの話題です。Babies Second Garbage Collector という記事が話題になっているそうですね。タイトルがちょっと可愛い感じですけど、どんな内容なんですか？
ですね。ガベージコレクション。つまり、プログラムが使ったメモリを自動でお掃除する仕組みのことなんですけど、それを実際に自分で作ってみたという実装解説の記事なんですよ。2013年に書かれた有名な入門記事の続編として書かれていて、今回はローンリスプという自作のリスプ処理系に組み込んでいます。
メモリのお掃除を自分で作るんですか？でも、普段プログラムを書いていると、メモリって自動でどうにかなっているイメージがあるんですよね。あまり意識したことがないというか。
そこが重要なところなんです。普段意識しないで済んでいるのは、まさに GC が裏で働いているからなんですよ。今回の記事では、マーク&スイープという方式を取り上げていて、まだ使っているものに印をつけて、印がないものを捨てるという流れで動くんです。実際に手を動かして作ることで、その仕組みが体感できるわけですよ。
ほー、印をつけて捨てるというのは直感的でわかりやすいですね。エンジニアの方にとっては、こういう記事を読むとどんないいことがあるんですか？
自分が普段使っている言語の裏側への理解がぐっと深まるんです。例えば、なんでここでメモリが重くなるんだろうという疑問に、自分なりに仮説を立てられるようになるんですよ。自作言語やインタープリタに興味があるエンジニアには、入り口として読みやすい内容だと思います。
ラストはこちらのニュースです。ラストに新しいキーワードが追加されたという話題なんですが、ケンさん、これはどういうことなんですか？
ポイントとしては、become というキーワードが追加されたんです。テールコール最適化、つまり末尾再起を効率よく処理する仕組みが、 ラストで直接使えるようになったんですよ。インタープリタや VM、仮想マシンの速度を上げるのに、すごく有効な技術なんです。
ほう、末尾再起ってなんだか難しそうですね。それが早くなると、私たちにはどんな影響があるんですか？
わかりやすく言うと、プログラムを動かすエンジンの部分が速くなるイメージです。しかも今回は、手書きのアセンブリ、つまりコンピューターに直接命令を書くような低レベルの手法と同じくらいの速さを安全な言語で実現できたんです。それがエンジニア界隈でもかなり話題になっているんですよ。
え？意外ですね。安全な言語でそこまでできるんですね。では、すぐに実際の開発で使えるんですか？
今はまだナイトリー版、いわば開発中の最新バージョンでしか使えない状態なんです。ですから、実際の製品に組み込むのは、正式版に昇格するのを待った方がいいですね。ただ、ラストでインタープリタを作ってるエンジニアには、試してみる価値は十分あると思いますよ。本日のニュース、以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。それではまた。